ります。今おられ、かつておられ、やがて来られる歴史の支配者、全能の神よ、受難節第二主日、私たちはあなたの一人子イエスの十字架の苦しみを思いながらこの礼拝に集ってまいりました。これほどまでにこの世を愛したもうたあなたの愛を心に刻んで皆を称えます。栄光がよよ限りなくあなたにありますように。神様、教会に連なるすべての兄弟たち、姉妹たちのために祈ります。特に重い病床にある兄弟たちと看護にあたるご家族をあなたご自身が顧みてください。私たちの命はあなたの御手の中にあります。どうかいかなる時もその傍らにあって慰めてくださいますように。礼拝後に行われる婦人会と青年会での話し合いを祝福してくださいますように。また今日は受洗の準備会が開かれますが、イースターに洗礼を受けたいと願っている方々にとって有益な準備の時となりますように。また道を求めつつある友にはあなたの光をお与えくださいますようにお願いいたします。さまざまな事情のためにしばらく教会から遠ざかっている友がありますが、どうかこの人々を帰りに導きを与えてください。人生上の問題で悩む友にはあなたによる希望を、旅行中の友には旅路の安全をお与えください。教会学校の愛する子どもたちとそのご家族にあなたの恵みが今週も豊かでありますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々、特に助けを必要とする人々や小さな子どもたちの上に今週もあなたの守りがありますように祈ります。神様、私たちはこの国のために祈ります。今政治や経済やあらゆる分野で信頼が失われていることを私たちは痛感しています。私たちはあなたを恐れることが知恵の始めであると教えられていますが、どうかこの真実な恐れの心をすべての人に、特に責任ある地位にある人々にお与えくださいますように切に祈ります。そしてあなたを信じる者たちがこのような偽りの多い社会の中であなたの福音の証人として真実に生きることができますように力をお与えください。世界の平和のために祈ります。今私たちの世界では武力を頼んで他の国々を威嚇するような言葉、自らを正当化するような言葉が横行しています。どうか主イエスの愛の戒めがこのような世界の中でこそ真実に聞かれ、一人でも多くの人に、特に責任と権力を持つ人々にあなたの平和、まことのシャロームへの意志と謙虚さをお与えくださいますように 心から祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださり、私たち一人一人に恵みと祝福をお与えくださいますようにお願いいたします。これらの貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はこのヨハネの黙示録の一章の9節以下についてお話ししたいと思いますが、今日のところの最初でこのヨハネという人物が迫害に耐えている信徒の人たちに向かって、でこの人たちはアジア州といいますから、今のトルコの西の方ですね、その辺に散在して、迫害に耐えている人々に向かって、自分はあなた方の兄弟であると言っています。そして9節では、共にイエスと結ばれてその苦難、支配、忍耐に預かっているものであると、そう自己紹介をしています。でここのところは、小川明さんの訳によりますと、もう少しよくわかるんですが、こうなっています。イエス・キリストのうちにあって、観難と王国、王国っていうのは神の国っていう意味なんですが、観難と王国と忍耐とあなたたちと共に分かち合っている、そういうふうになっておりまして、私はこの方が心にスーッと入ってくるような気がいたします。観難と王国と忍耐とあなたたちと共に分かち合うという、そういう言葉ですね。でこれは、キリストを信じて生きている人たちの深い連帯を示す言葉です。あなたたちと共に分かち合う、もちろんその中には喜びを分かち合うということもあるわけでありますけれども、特にこの時代では観難と王国と忍耐を分かち合う、主イエスのために同じ苦しみを私たちは経験しているのだ、王国つまり主イエスが約束された神の支配が近いという希望のことですが、それを私たちは共有しているのだ、そのために忍耐して生きるという、そういう生き方も私たちは共有しているのである。この苦しみと希望と忍耐の共有という、でこのことが、最初の呼びかけの言葉の中にすでに出ております。主イエスを信じる者たちの間には本来このような連帯がなければなりません。かつて南アフリカが人種差別、アパルトヘイトと呼ばれる人種差別で苦しんでおりましたときに、そこで人間の尊厳のために戦っていた南アフリカの教会に対して、世界中の教会が連帯を表明しました。そのために祈り、そしてそのことをみんなの日常の生活の中で共に考え、解決に導かれるために一生懸命に努力をした、そういうことがありました。あるいはお隣の国の韓国では、軍事独裁政権の下で民主化を求める人々の戦いがありましたが、特に教会がこのことのために本当に熱心に参加しました。そしてそのことによってたくさんの牧師たちが獄中に投じられました。牧師たちだけでなく信徒たち、キリストを信じる人たちは獄中の苦しみを味わった のであります。今大統領になっておられる、金大中さんもその一人でした。でその時に世界中の教会がこの韓国の民主化のための努力に関わって苦しみを担ったあの教会と連帯を表明した。特にアメリカとカナダとドイツと日本の教会がそのために非常に深い連帯の戦いをいたしました。私たちはキリストのゆえに苦しんでいる世界各地の信徒たち、そして同じ線の上で苦しんだり努力したりしているあらゆる人々と連帯してこの方々のために祈らなければなりません。今日でもその課題は続いています。いちいち名を挙げませんが、世界中にそのように私たちの連帯を求めている人々がおり、教会があります。患難と王国と忍耐とをあなたたちと共に分かち合う、そういう教会でありたいと私は切に願っています。でさて、この言葉を書いたヨハネは、神の言葉とイエスの証のゆえに、これは9節の後半に出てくる言葉ですが、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモス島にいると、そう言っています。でこの神の言葉とイエスの証のゆえにというところは、小川さんは少し言葉を補って訳しておりまして、神の言葉を伝え、またイエス・キリストについて証言したために、そういうふうに言っています。これだととても分かりやすいですね。少し言葉は補ってありますが、それではっきりしたと思います。神の言葉を伝え、またイエス・キリストについて証言したためにパトモス島に島流しにされたのだというのであります。で自分もそういうふうに獄中に近いような状態にありながら、各地の苦しんでいる人々との連帯を表明する、そしてその人たちのために祈ったのであります。でこれがヨハネの黙示録 の本質であります。ついでに申しますと、このパトモス島という島はミレトスという町の沖の方にある西キクラデス群島というんだそうですが、いくつか島がありまして、その島の一つです。周囲が約95キロメートル、火山島だといいます。そしてローマ帝国はこの島に、政治犯の流刑地、としてこの島を指定して、そこに政治犯たちを送り込んだんですね。でヨハネもその一人としてこのパトモス島に送られたということです。でそこで彼は主の日に、主の日というのは日曜日のことだと考えてよろしいでしょう。日曜日の礼拝の時に多分霊に満たされたと十節にはそう書いてあります。でこれは預言者などによく起こることでありますけれども、一種の恍惚状態です、別に変なふうになるわけじゃありませんが、日常の私たちのものの考え方から抜け出て何か本質を見ることができるような精神状態でしょう。そういう状態に陥った。でその中で彼はラッパのように響く大声が、語るのを聞きます。お前が見るものを小さな巻物に書き取って7つの教会に送れと、そういう声でした。 で続いて彼は幻を見ます。でそれは、後にちょっと詳しく触れますが、普通後期ユダヤ教の黙示文学と呼ばれる文学的なあのスタイルがありますけれども、そう言われるものの伝統に従って叙述されます。旧約聖書の中にダニエル書というのがありますが、でそのダニエル書にはそういう書き方が頻繁に出てまいります。非常に色彩に富んだ、そして音響に富んだ音ですね、音の叙述がしばしば出てくる。で不思議な幻想風景であります。で一つ一つの叙述には意味がありまして、さっきのところをちょっと振り返りますと、一章の20節ですね、あなたは私の右の手に7つの星と7つの金の燭台と見たが、それらの秘められた意味はこうだ。その見た幻には秘められた意味があると言っているんですね。そして7つの星は7つの教会の天使たち、7つの燭台は7つの教会である、それを意味するんだと。で秘められた意味というのはそういうことだというわけであります。でいろんな幻を見ますけれども、その一つ一つに意味があるということなんです。で今言いましたように、7つの金の燭台というのは7つの教会のことでありますし、その7つの教会の中央に13節を見ますと、人の子のような方が立っているのが見えたと。でこの人の子のような方という言い方にも意味があります。そしてその大変独特な描写ですけれども、それが16節まで続きます。今の人の子のような方がおり、足まで届く衣を着て、胸には金の帯を締めておられた。その頭、その髪の毛は白い羊毛に似て雪のように白く、目はまるで燃え盛る炎、足は炉で精錬された真鍮のように輝き、声は大水のとどろきのようであった。右の手に7つの星を持ち、口からは鋭いもろ刃の剣が出て、顔は強く照り輝く太陽のようであった。でそういうあの方の姿が見えたというのであります。でこれがダニエル書に出てくる書き方から強い影響を受けたということは疑問の余地がありません。ダニエル書の7章に、旧約聖書ご面倒でもそこを開けていただきたいんですが、旧約聖書の1392ページからその7章、ダニエル書7章が始まっておりますが、この7章の9節のところに、まあ、その前にもいろんな幻、動物の幻なんかが出てくるんですけれども、9節のところを見ますと、1393ページです。なお見ていると王座が据えられ、火の老いたるものがそこに座した。その衣は雪のように白く、その白髪は清らかな羊の毛のようであった。その王座は燃える炎、その車輪は燃える火、その前から火の川が流れ出ていた。でそういう叙述ですね。これがヨハネの黙示録に非常に大きな影響を与えたことは確かであります。そして13節、ダニエル書の方ですが、13節の方に行きますと、夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。でここにこの人の子というのが出てくるわけです。で ここからこれがヨハネの黙示録にも出てくる人の子のような方という言葉の元でしょう。それをヨハネは取り入れたんですね。でそこで少し考えたいんですが、この人の子のような方っていうのは誰のことでしょうか。黙示録の方に戻りますが、13節には足まで届く衣というのが出てきます。足まで届く長い衣を着ている、これは祭司の服装だと言われています。ユダヤ人の祭司、神と人間の仲立ちをする役割を与えられている祭司、その服装です。で同じ13節に金の帯を締めている、胸に締めているという書き方がありますけれども、この金の帯というのは支配者の印です。で髪の毛が雪のように白い、14節ですが、この雪のように白い色というのは天の上の世界、天上界、神様が支配していらっしゃるその天上界に属しているということの象徴です。そして16節を読むと、口からは鋭い諸刃の剣が出ていると書いてありますが、これは彼の語る言葉には力があるということを意味しています。いい加減なヘラヘラした言葉は使わない。彼の語る言葉は一つ一つ力があって人の胸を刺す。でその他の特徴もいろいろありますけれども、すべてこれは天におられる主イエスの栄光と力を示すものであると考えられます。要するにこれは復活して天で今も生きて私たちを見守っていてくださるイエス・キリストに他なりません。ですから今日のこのヨハネの黙示録の方の今日の箇所のために選ばれた見出しがありますが、この見出しというのはそもそも元々のテキストにはないのです。でこれは翻訳者が我々読者のための便宜を考えて後からつけたものですね。ですから私は聖書を朗読するときにはこの見出しの言葉は読みません。時としてふさわしくない見出しも出てくるからです。で私は聖書の言葉を優先します。でそういうわけですから、この見出しはあまり、気に留めなくてもいいわけなんですけれども、今日のところの見出しはこの通りだと思います。ここで出てくるこの人の子というのは天上におられるキリストなのだと。でそのことの意味を私は考えます。で先ほどからこの文章を読むはずの小アジアの信徒たちは迫害のもとで苦しんでいたということを申しました。ヨハネの黙示録は迫害下で書かれた文章であります。これが理解するための鍵です。で自分もパトモス島に流されているし、この文章を読む、同心の友たちもみんな迫害のもとで苦しんでいる。でそういうふうに迫害のもとで苦しんでいるときは人はしばしば見捨てられたように感じます。で迫害というような大げさなことでなくっても、私たちにはとても苦しいときってありますね。本当に苦しい、そういうときはみんなから見捨てられたように感じるし、一人ぼっちです。でヨハネはここで あなた方は見捨てられたと感じているかもしれないけれども、決してそうではない。見捨てられているわけではない。人は見捨てるかもしれない、見捨てるかもしれない。しかしキリストが天にあってあなたのことをちゃんと見守っていてくださるのだ。そういうことを言おうとしているのです。あのイエスは十字架につけられたときに、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫びました。彼もまた私たちがしばしば感じるような孤独、見捨てられたような感じ、それを自ら味わった方です。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。でそう叫んで彼は絶対の孤独の中で死んでいかれました。人間的に言えば絶望です。しかし絶望が人生の最後の結論ではありませんでした。十字架につけられてみんなから見捨てられて死んでいったイエスは死者の中からよみがえらせられました。死に打ち勝って天に上げられた。これが聖書の信仰です。そしてそこから同じように苦しんでいる私たちを見守っていらっしゃる、あの方が一緒にいて見守っていてくださるんだというのがこのヨハネの信仰でありましたし、迫害のもとで苦しんでいた初代の教会の信仰でありました。私たちはそのことを学ばなければなりません。でヨハネはその時にその方の姿を見た時に17節を見ると、その足元に倒れて死んだようになったと書いてあります。でこれは先ほど読んだダニエル書でも同じです。先ほどはダニエル書の7章を読みましたけれども、今度はダニエル書の10章に目を留めてみたいと思いますが、10章は1398ページです。10章の5節から読みますと、目を上げて眺めると見よ、一人の人が麻の衣を着、純金の帯を腰に締めて立っていた。体は宝石のようで、顔は稲妻のよう、目は松明の炎のようで、腕と足は磨かれた青銅のよう、話す声は大群衆の声のようであった。この幻を見たのは私ダニエル一人であって、共にいた人々は何も見なかったのだが、強い恐怖に襲われて逃げ出し隠れてしまった。私は一人残ってその壮大な幻を眺めていたが、力が抜けていき、姿は変わり果てて打ちのめされ、気力を失ってしまった。その人の話す声が聞こえてきたが、私は聞きながら意識を失い、地に倒れた。ダニエルも地に倒れたと言います。ヨハネもそうでした。足元に倒れて死んだようになった。なぜそうなったんでしょうか。私はこう思っています。聖なる存在に出会うときに汚れた存在である私たちは打ちひしがれます。私たち人間はしばしばそういう恐れを感じる時があります。聖なる存在の前で私たちは打ちひしがれる。そして一旦は地べたに倒れる。 で信仰というものはこのような畏敬の体験を持つものです。恐れおののく、立っていられない。聖なる神の前では私たちはそういう恐れを感じます。ダニエルが地面に倒れたのも、ヨハネが地面に倒れたのも、その聖なる方の前での畏敬のゆえでしょう。この畏敬を知らない信仰は本物ではありません。しかしそういうふうに足元に倒れて死んだようになったヨハネを立ち直らせたのも聖なる神です。で、ダニエルの場合は、これはヨハネの場合と大変よく似ていて面白いんですが、ダニエル書10章の10節にこう書いてあります。意識を失って地に倒れたダニエルに対して、突然一つの手が私に触れて引き起こしたので、私は手と膝をついた。彼はこう言った。愛されている者ダニエルよ、私がお前に語ろうとする言葉をよく理解せよ。そして立ち上がれ。ちょっと問いますが、12節に彼は言葉を継いだ。ダニエルよ、恐れることはない。そしていろんなことを語るわけですけれども、この16節に、すると見よ、人の子のような姿のものが私の唇に触れたので、私は口を開き、前に立つその姿に話しかけた。主よ、この幻のために私は大層苦しみ、力を失いました。どうして主のしもべである私のようなものが主のようなお方と話すことなどできましょうか。これがさっき私が触れた畏敬のことですね。続けて読みます。力は失せ、息も止まらんばかりです。人のようなその姿は再び私に触れて力づけてくれた。彼は言った。恐れることはない、愛されているものよ、平和を取り戻し、しっかりしなさい。こう言われて私は力を取り戻し、こう答えた。主よ、お話しください。私は力が出てきました。で、ここから彼は再び立ち上がって、真理のための戦いに赴くわけであります。私はこの手を触れて、ダニエルに手を触れて、愛されているものダニエルよと呼びかけて、恐れるな、そう言ったという、その話は、ちょうど今日の、17節のところに当てはまると思います。ヨハネの黙示録1章の17節、私はその方を見るとその足元に倒れて死んだようになった。するとその方は右手を私の上に置いて言われた。恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。一度は死んだが、見よ、いよいよ限りなく生きて死と黄泉の鍵を持っている。その言葉によってこのヨハネは立ち直るわけですね。最初のものにして最後のものというのは、8節に出てきたアルファでありオメガであるという言葉と同じ意味です。私たちの歴史、私たちの人生、それを最初から終わりまで見守っていてくださる方と、そういう意味です。いかなる時点においても、幸せな時も不幸な時も、いかなる時も私たちと共にいてくださる、見守っていてくださる神であります。歴史の、その意味で歴史の支配者、 死をも支配される方、その方が右手をヨハネの上に置いたというのです。右手というのは力の象徴です。聖書では右手というのは力の象徴です。その手をヨハネの上に置いてそう言われた。で、私はこのことに大変胸を打たれました。私たちの上にキリストが右手を置いていてくださる。私たちはそのことを信じたいと思います。少年の頃、私は陸軍幼年学校という将校を養成する学校に行っていたということを前にお話ししたと思いますけれども、1年生の時に夏休みがあって、先生が家族と別れをしておいでと言われたんですね。もうこれからどうなるかわからないから家族と別れて来い。そういうことで当時満州におりました、私の家族のもとに帰りました。2週間ほどはあっという間に過ぎて、私は当時15歳でしたが、なかなか別れがたくて、明日でも時刻表を見ると間に合いそうだというので1日延ばしました。それが間違いでして、途中で連絡するはずの連絡船に乗ろうとしたら、もう汽車が遅れていて連絡船が出てしまったんですね。それで半日遅れました。で、釜山の港の小さな宿屋に他の人たちと一緒になって、その時は一晩泊まったんですが、そこから電報を打ちまして、こういうわけで遅れるということを学校には報告しておいて、やっとたどり着いたのが12時間遅れて真夜中でありました。で、こういう門限に遅れるっていうことは最大の罪とは言いませんが、非常に大きな間違いなんです。それで罰を受けなければなりません。で、私はビクビクしながら、その生徒官というんですが、先生が、その晩宿直か何かで起きていらっしゃる、その部屋に明かりがついているのが見えましたから、そこへ行って、第一学年生徒村上博士、ただいま戻りましたって言って報告をしたんですね。そしたら、とにかく汗かいただろうから汗を拭いて今日はすぐ眠りなさいと、そう言ってくださいました。この高木生徒官という人が、私は非常に印象が深いんですけれども、軍人らしくなくて普通の人のような言葉遣いをして、そして非常に心が豊かな人のような感じを受けていました。どういう人だったんでしょうか。私たちが得意になって軍隊用語を使いますと、お前たちはそういう言葉を使っちゃいけない、普通の言葉を使いなさいと、そう言ってたしなめてくれたのもその人です。で、先日私が朝日新聞の夕刊に自爆の問題、自爆の論理っていうふうなことでちょっと出ました。そして私の写真も思いがけず大きく出たんですね。全国から反響がありまして、友達から次々に電話がかかったんですが、真っ先に電話をかけてくれたのがこの高木生徒官という人でした。覚えていてくださいまして、で、あなたがそういう仕事をしているということはとてもいいことだと。で、大変お元気で80歳を超えていましたけれども、今でも書道の先生をしながら生活していらっしゃる。で、その方が あなたの書いてること、あなたの意見よく分かりましたと言って、しばらく電話で話をしたんですね。でその人なんです。私汗を拭いてすぐ寝なさいって言ってくれまして、私はほっとして洗面所へ行って、そして手ぬぐいを絞って自分の体を拭いていました。そしたらその方がいつの間にかやってきてですね、この背中を拭いてくれたんです。固く絞った手ぬぐいで、そしてこう手を当ててくれました。右手です。それを思い出すんです。深い安心感っていうんでしょうか。そしてこの人には何もかも任せておこうという信頼感というんでしょうか。それを忘れることができません。イエスはこの時ヨハネの上に右手を置いて彼を立ち直らせた。ヨハネはそのことを心から信じていたんじゃないでしょうか。天で今でも生きていらっしゃるキリストが私たちの上に右手を置いて助けていてくださる、見守っていてくださる。恐れるな、そう言ってくださる。そのことを信じたいと思います。祈ります。神様、あなたは私たちの上に右手を置いて励ましてくださいます。どんな時にもあなたの右手が私たちの上に置かれていることを信じて生きていくことができますように。この祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌297番、
thank you. Oh.